is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。367回、今日はですね5月9日ですね、59ということでね、まさにねこのアマチュア無線の日でございますよね。皆さんね、先週までこう長いお休みをねされた方結構多かったと思いますがね、今回10連休ということでね、アマチュア無線的にはいろんなところへ移動にね行かれたりしてる方も結構多かったですよね。そして何よりもですね、平成の時代から令和に変わりましてですね、平成最後の移動運用、そして、新しい時代の、5月1日になってですね、その日に令和最初の移動ということでですね、いろんなところから運用している方もいらっしゃったかなという感じでございますけどね、それとコンテストもねこのお休み中ありましたしですね、非常に賑やかでございましたよね。はい、皆さんね、10日間お休みの方結構多かったと思いますけどね、どのようにお過ごしになったでしょうかね。私の方はですね、いつも通りお仕事があったりなんやかんやでですね出たり入ったりでですね、またあの無線の方もですねなかなかしっかり運用できなくかったなという感じで10日間終わってしまいましたけどもね、残念な話でございますね。またこの後お話ししますけれどもね、コンテストがですね2つほどありまして、1つは、このオール J コンテスト終わりまして、その後にですね東京コンテストというのがありましてね、これも私はね非常に好きなコンテストの1つなんですけれども、そちらの方に少しだけ参戦をしましたけどもね、そんなようなお話もこの後できればいいかなというふうに思っているところでございます。それではですね、5959の日ということでございます。 QRL367回、早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。はい、というわけでね、冒頭でお話をした通り、オール J コンテストはね、もう本当にいつも通りでございましたけどもね、今年はコンディションがですね今一つだったかなって感じですけどもね、地域差もあるんでしょうけどもね、私どものエリアというかね場所からですと、タイミングの問題もあったんでしょうけれどもね、ハイバンドの方が今一つこう開けなかったなという感じで終わっちゃった感じでございますけどもね、皆さんいかがだったでございますかね。オール J コンテストはメジャーコンテストの第1回目ということでね、年度初めの1回目の4月からということでね、参加する方も結構多いかなと思いますけどもね、相変わらず7メガあたりを聞いてますとですね、非常に多くの方がね運用されておりましたね。ハイバンドの方がねちょっと静かだったんですがね、タイミングによってはインスポがね多少開けて50あたりでも賑やかになったのかなという感じがしましたけどもね、いかがだったでしょうかね。はい、そしてその後ですね、東京コンテストというのがございましてね、これは東京都ね全体がマルチになりましてですね、私の住まいの固定もですねマルチの一つになりますんで、少しでもサービスができればということでですね、毎年参加をしているところでございますがね、東京コンテストの時にはですねいまいちやっぱり開けなかったなって感じですね。50メガあたりでですね少し遠くが聞こえてきてもいいかなと思ってたんですけども、なかなかそれが、期待外れでですね、タイミングも悪かったんでしょうけどもね、全然できずに、近県の皆さん方との更新で終わっちゃいましたけどもね。はい、非常にねこの多くの方がね、参加するコンテストでございますけどもね、 まあ、お休みが非常に長かったので、移動先からの運用とかの、ね、方もいらっしゃったかと思いますけどもね、はい、というわけでございました。まあ、この e スポーもですね、いつだっけな、先週末かな、天候もですねかなり悪くて、午後からね、土砂降りと雷雨ということでね、夕立があったような日だったんですがね、この日がね、今シーズン初めて最初に開けた感じでしたかね。湾の方からですね北方面もガンガン開けてましてですね、西方面もですね 6とかですね5エリア、まあ、そのあたりがですね聞こえてたりとかでですねかなり開けておりましてね、50メガあたりもかなり賑やかでございましたよね。まあ、こういう時にはですね、遠くの方が聞こえてくるということで FM 放送バンドなんかもですね、いろいろとワッチしてみると、例の大陸からの、ね、放送局の電波が聞こえてきたりとかですね、いろいろ聞こえてこない、普段聞こえないところがですね多く聞こえてくる非常に楽しい状況でございましてね、まあ、久しぶりに、そういった感じをね、ワクワク感をね楽しんだところでございますけどもね、まあ、コンテスト開催中にですね、こういった形で開けてくれば、もうちょっとね皆さんと QSOができたのかなというふうに思っていたんですけどもね、ちょっと残念なところでございますが、はい、まあね、いずれにしましてもハイバンドが楽しいね、季節になりましたよね。はい、さあというわけでございましてね、この話題はこのアマチュア無線の日ということでね、 QRL の番組的には5月9日が今日がねアマチュア無線の日ということでね、番組、オリジナルの記念日ということで定めているところでございますが、オフィシャルというかですね JAL さんがですね、定めている日、アマチュア無線の日というのは実はありまして、これはですね7月の29日、この日がですね記念日であると。理由としては、まあ、戦争が終わってですね、それまで禁止されていたアマチュア無線の再開を、した日がですねこの7月29日ということだそうでございますね。まあ、最初にですねこの日に、30局ほどのですね全国のアマチュア無線の申請をされた方に予備免許が下りたという、もう予備免許ってのはまたねすごいですよねこれがね、はい、これがですね1952年昭和27年の7月29日がこの日だったということでございますね。まあ、全国で30人の方に発行されたというね、これが素晴らしいですよね。この予備免許でございますからね、はい、今とはもう本当に全然違うという感じでございますけどもね。で、実はこれを制定したのがですね1973年昭和48年に、制定をしたということでございましてね、以降、JAL さんの方では7月29日はアマチュア無線の日ということになっているということなんですよね。さあ、それとですねもう一つ実はありましてですね、世界アマチュア無線の日というのがございまして、これがですね4月の18日、これはもうすでに過ぎてしまいましたけど、これはですね IARU、国際アマチュア無線連合が設立されたのを記念してですね IARU が制定をしたということでございますね。これは世界の方のですね記念日ということでございますよね。まあ、なので日本のアマチュア無線の日は7月29日、そして世界アマチュア無線の日は4月18日ということになっているところでございますね。まあ、そして59の日ということでね、QRL が定めた独自の記念日は5月9日ということでございますね。はい、まあ、この記念日というのはですね、記念日協会というのがありまして、申請をするとですね、これ記念日として制定されるというところがありまして、いずれもですねこの JAL さんが定めているアマチュア無線の日あるいは世界アマチュア無線の日、これもですね協会の方に、登録しているのかなともしやと思い見てみましたら、これはやはり登録はされておりませんでしたので、こっそり QRL がですね59の日をですねアマチュア無線の日にしてしまおうかというね、そういう気にもちょっとなっておりますけどもね、いろいろなんか資料をつけたり大変な、準備がいるようなんでございますけどもね、ちょっとそんな目論みもですね、密かに考えていたところでございますけどもね、はい、というわけでございましてね、非常にこの5月9日というのがですね、この59というね、そういう数字の合わせから非常にこれが記念日としてはふさわしいだろうというね、そういうことからね勝手に、言ってるところでございますが、さあこの59ね、この皆さんがよく使っているこの59という数字でございますけど、これはもう皆さんご存知の通りね RS レポートね RST レポートでございますけど、まあ大体、 ね、DX ペディションなんかでですね、レポート交換するときは号泣、あるいはですね、移動運用等で、ね、サービスされている方との QS をごくごく短く済ますというね、意味では電信、特に電信の場合なんかですとね、号泣級 BK 形式とよく言われていますけどもね、まあ、実はまあこれはね、それぞれ RST とそれぞれ意味があるわけでございましてね、両解度、これはね、リーダビリティですね、それと S、シグナルストリングスと、あとそれと T の、トーンですね、この3つ、両解度も1から5、そして信号強度並びに音調、トーンもですね、1から9段階あると。で、これをですね、人間のこの耳でですね、聞いて、このレポートを送るとも大変ですよね。で、それぞれ意味がありますよね、これね、皆さんご覧になったことあると思いますけどもね、まあ、了解度はね、大体5段階なんですけどもね、まあ、完全に了解できるとかですね、事実上困難なく了解できると、この差がよくわからないですけどもね、まあ、大抵まあ5級かですね、57、それから57、それから55、まあ、53、カスカスの時は51とかね、41なんていう、そういうレポートを送るっていう感じなんですけども、ね、それ以外にも数字がありますんでね、細かく刻んでですね、レポートを送っても面白いかなと思うんですけどもね、はい、大抵聞こえればもう号泣と、DX ペディションなんかの場合にはもうほぼ号泣か号泣9でございますからね、まあ、この辺もなんかこのレポート交換の意味があるのかなというのがね、気になるところでございますけどもね、まあ、特にこのね、DX ペディションなんかの場合には、カスカスの場合にはね、もう本当319とか31、もっと悪いかもしれませんよね、はい、時々もう全く聞こえないなんていう状況もありますからね、そんな中でも皆さん号泣機を送ってますんでね、その辺はどうなのかというふうに思いますけどもね、またそれと号泣機でさらに強いと、号泣機で、オーバー、59オーバーね、プラス 20dB とか 40dB というふうにね、おっしゃる方もいらっしゃいますが、これもまさにですね、メーターをご覧になってですね、判断をされているというところでございますけどもね、まあS はですね、これは9段階までしかありませんのでね、プラス20とか30、40っていうのはね、ありえませんのでね、はい、この辺はですね、S メーターは振り切れてますとかね、そういう言い方をされるといいかなと思いますけどもね、はい。はい、というわけでございますけどもね、このレポートのね、599というのはね、このアマチュア無線にとってはですね、非常に、馴染みのある数字でございますからね、もちろん車のね、ナンバーを599にする方もね、多いかと思いますけどもね、はい。そんな日がですね、今日まさに5月9日であるということでね、この RST リポート、こちらの話題を中心に今日はお送りいたしました。はい、それではこの辺で楽曲をね、1曲お送りしたいと思います。今日はですね、季節的にもぴったりですね、この花水木、これをお送りしたいと思います。これ人と陽さんですね。この人と陽さんって漢字読めないですよね、はい、名前をね、よくテレビラジオで聞きますんでね、だいたい読めるんですけどね、これ漢字でいきなりこう見せられても読めないですよね、これね、はい、いうことでございますがね、この花水木っていい曲ですよね、はい、ちょうどね、今の時期ね、このワンエリア方面ではですね、特にね、街路樹とかですね、そういう、まあ、街道のですね、脇にですね咲いてたりとか、いろんなところでね、咲いてる花でございますよね。もともとこれ外来種の花だということでね、輸入をしてきて、それから日本国内に広がっていったというね、ことでございますけどもね、はい。花水木の花がね、今本当に綺麗にね、咲いてる時期でございますよね。はい、それではお送りしたいと思います。人と陽さんで花水木、お聴きください。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。今回もですね、たくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。
また無線、
早速ね、ご紹介していきたいと思いますけどもね、まずはですね、館林の LZA さんちゃん、LZA さんちゃんですねごめんなさい、こんばんは、いつもポッドキャストで聞いています。メールが都合よく、読まれれば5月9日を狙いますということで書いてありまして、まさにね、今日5月9日でございますよ。番組で時たま MIG さんが言っているアマチュア無線の日 QRL バージョンであるので、これはメールを出さねばということで、メールをいたしましたということでね、ございますけども、 はい、59の日は、その昔、MIG さんが移動運用で日光への移動の際に QS をさせていただきました。あ、そうですか、ありがとうございます。記念すべき QSO だったのでよく覚えていますということでね。そうでございますか。これ何年前ですかね。確かローカルさんと2人でね行ったんですよ、59の日。この日はねちょうどお休みの日だったですかね、週末に当たった日でも。何年前ですかね。日光市のですね某、駐車場からですね、7メガと50メガあたりに、QRV をさせていただいたんでございますけどもね、結構多くの方とね QS をしました。その時には、勝手に59の日っていうことでね、こう皆さんにね告知ではないんですがね、無線上でお話をしたのをよく覚えておりますけどもね、はい、皆さんね笑っていただいておりましたけどもね、はい、そうでございますか、ありがとうございます。アマチュア無線の皆さんは語呂合わせなどの数字でやはり599が非常に多いということですね。車は当然599でしょうが、私は5959にしました。家族からは番号なんて何でもいいじゃないかと言われながら、無理やり番号指定にしてしまいましたということでね。そうですか、まあ、大体ねこれ皆さん同じなんですよね。車をね入れ替えたりするときにはどうしてもこの599にしたいということでね、必ずこの番号なんかもう何でもいいじゃないかって必ず言われるんですけど、まあねそういうことじゃないんだよということで、こうねいろいろ言うんですよね、これがね。はい、そうでございますか。まあ、私もね各599をずっと乗り続けておりますけどもね、
全然興味ない、はい、
そうでございますか、ありがとうございました。またねこの59の日に移動をね、ぜひ行きたいところでございますけどもね、なかなか最近行けないんですけどもね、また59の日狙ってですね行きたいと思いますよ。はい、どうも LZA さんちゃんさんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。続きまして大分のですね JRGFB ポータブル6、エリア番号がちょっとこれ抜けてるんですかね、はい、JRGFB ポータブル6さん、先日はオール J で QSO ありがとうございます。あ、これもあれですね、ホットなメールでございますね。コールされた際に一瞬あれどっかで聞いたコールだなと少々考えてしまいましたが、ナンバー交換が終わった後で気がつきましたということでね、はい、オール J は50のインスポを期待しましたが、ほんの一瞬開けた感はありましたがほぼ NG でした。あ、そうですか。ね、あの6エリア大分県の、ね、運用ということでございますけどもね、まあ、タイミングを逃したかもしれませんが皆さんはどうだったでしょうかということでね、まあ、先ほども、ね、ご紹介しておりましたけれども、イースポの、開き方はですねオールジェンの時は、ね、あんまりなかったような気がするんですけどもね、まあ、時間帯によってはあったのかもしれないんですけどね、24時間さすがにこうフルでですね参加をしておりませんでしたのでね、その辺ちょっとまたレポートを、ね、お持ちの方いただきたいと思いますけどもね。コンテストは楽しいですがさすがに24時間はきつく、12時間あるいは6時間の、コンテストが結構ありますのでそちらをメインに参加してます。そうなんですよね、もう24時間はね昔は学生の頃はよくやってましたけどもね、最近はもう無理ですね。もう12時間もかなりきついような気がしてきましてですね、6時間そうですね、せいぜい6時間がいいかもしれないですよね。QRL コンテスト開催というふうに聞いておりましたがそろそろ開催でしょうか。 QRL 的に面白い、コンテスト規約を期待したいと思いますということでね。そうなんですね、これコンテストにするか、もしくはですねアワード形式かあるいは QSO パーティーにするか、この辺が悩みどころなんですけどもね、ちょっとこちらは今、前々からもうね検討している部分がありましてね、いつ頃開催しようかとかですねその辺を今検討しているところでございますが、平成の時代が終わってしまいましたのでね、令和になりまして、令和元年の中でですね開催をしたいと思いますのでね、こちらはまたご期待いただきたいなというふうに思います。どうもですねありがとうございました。ね、オールJでも QSO ありがとうございました。得点はねいかがだったでございましょうかね。もうすでにね、電子ログをもうお出しになってると思いますけどもね、結果が楽しみでございますね。まあ、私はもうだいたい結果よりもですね皆さんとね更新ができるっていうそれだけが楽しみなんでございますけどもね。はいはい、ありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。はい、続きましてはですね埼玉市南区の北さん、JI3AES さん、いや久しぶりでございますね、ありがとうございます。そろそろイスポのシーズンということでね、これも先ほどねお話をねさせていただきましたけどもね、毎年このシーズンになるとイスポという言葉が聞こえ スポラディックイーソーなのかスポイーと略さず e スポーというのは、なんだろうなと思いながらハイバンドに出ていますということでね、そんな e スポーでは50でよく沖縄の移動局や固定局と更新するのですが、ここ10年ぐらい気になっているのはポータブル6という曲が多いということです。以前は沖縄は JR6 のプレフィックスのみでしたので各局ポータブル JR6 と言っていたのですが、ここ10年ぐらいで変わってきたような感じです。私としては沖縄は沖縄総合通信事務所で九州とは独立し従事者免許の番号も記号もあり、局民庫の発給も行っていますので九州とは別エリアという認識でいます。 JS6 プレフィックスが出てきたためでしょうか、各局とも JR6 と言わなくなってしまいましたが、何か理由はご存知でしょうかということでね、ございますよこれね。まあ、そうですね、ポータブル JR6 というとね沖縄県の局というね、ことでございますけどもね、JR6 の QUA からかな割り当てが沖縄だったと思いますけどもね、まあ、あと JS6 は全て沖縄ということになりますんで、まあ、そういうことになるとポータブル JS6 でもいいのかなという気がするんですけどもね、
わかんない、
どうでしょうかね、まあ、ポータブル6で沖縄と九州、まあ、これはねやはり別だなという気がしますけどもね、まあ、数字がもうありませんのでね、まあ、仕方がないんですけどもね、まあ、JS6 を使った方が分かりやすいのかなって気がするんですけどもね、どうでしょうかね、まあ、沖縄県のエリアとそれから九州の方の、ね、エリア、これやはり、ちょっと昔からのイメージからするとやはり違うエリアというイメージがありますからね、これはね、もちろんその沖縄総合通信事務所、ね、これもありますけどもね、まあ、この辺りが別というふうに、ね、捉えてもいいのではないかという、ね、お話でございますけど、まさにその通りですよね、まあ、できればね JS6 沖縄というふうに言っていただくとかねあるかもしれないですよね。はい、それとスポラディックイーソーの略でイースポと皆さん言うとそれはそうなんでしょうね。で業務ではですね特にあの総務省関係の人はですねスポラというふうに言ってる人が、結構あの年配と言っちゃ怒られちゃうんですけどもね、もう結構なあの、レベルにいる方とかですね、はスポラーとかね言ってる人が結構いるんですよね。あんまりスポラーって聞いたことないですけどね、はい、まあ、スポイーっていうのもあんま聞いたことはないんでね、まあ、イースポでいいんじゃないでしょうかね。
何の話、
はい、ちょっと気になったところでございますけどもね、これもちょっと面白いですね。なんか、理由があればちょっとまた皆さんね、メッセージをお待ちしたいと思いますけどもね、はい、どうも北さんいつもありがとうございます。またですね、このようなですね、この疑問とかですね何かありましたらぜひまたメールいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてね、5月9日59の日の QRL これで終了でございますけどもね、まあ、あの皆さんね、その先ほどお話をしたアマチュア無線の日ね、7月29日あるいは、ですね、世界の方が4月の18日ということでねございますけどもね、まあ、あの記念局がね、記念運用ですかね、これを JR の中央局がですね運用したりとかいろいろやっているようですよね。また世界的にもですね各、この連盟等がですね、こういった記念局を運用するという動きがございますけどもね、まあ、もう日本のですね、アマチュア無線の日7月29日こちらもちょっと盛り上がりたいなというのがありますしね、また番組制定のですね5月9日今回はねちょっとできませんでしたけどね、たまたま放送日がこの5月9日だったっていうのがね非常に良かったんですけどもね、また次回のですね、これは令和2年になりますけどもね、令和2年度のですね5月9日の記念日はなんかちょっとやってもいいかもしれませんけどもね、はい、平日でもこれもやるというね、はい、そういう状況で、ちょっとね取り組んでみたいなという気もいたしますけどもね、まあ、それとその記念日を協会っていうのがありましてですね、これいろいろとですね制定しているところがあるんですけど、いろんなこう記念日がねたくさんあるんですけど、検索できるところがあってアマチュア無線というところで検索すると全然引っかかってこないんですよね、これね。なのでこの4月とですねこの7月のそれぞれの、アマチュア無線の日はまあ登録されていないということですからね、これ JR さんの方で登録されてもいいかもしれませんよね、これね、はい、もしくはもう番組の方で勝手に5月9日を記念日にしてしまうというねそういうのはありますけどもね、はい、そんなわけでございますけどもね、なかなかこの審査もねいろいろ難しいのかもしれませんのでね、この辺はちょっとどうなのかわからないですけどもね、はい、ということでございました。はい、というわけでね5月9日の放送をこれで終了でございます。まだまだあとねほんのわずかあります ますので、この後すぐに QSO してもいいかもしれませんけどね5月9日の QSO ぜひぜひ皆さん、やっていただければと思います。はい、では今日の放送はこれにて終了でございます。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。